渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーター米粒社協のサンキュー達夫です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。2月に入りました。いよいよ本格的に寒くなってまいりましたけれどもね、インフルエンザも流行っておりますんで、ぜひ皆様気をつけていただければなと思います。この中でね、例えば落語会であるとか、まあ、近所のね、演芸会あるよっていう人で、風邪ひいたりとか、ちょっと咳が収まらず、あるいはインフルエンザ、治りかけを押して参加なさると、もうね、やっぱこの日しかないからどうしても行きたいっていう時もあるでしょうけれども、そういう方がもしいましてもね、どうか行かないようにお願いをいたします。インフルエンザ、風邪、そういったものはね、会場行きますともう密室空間でございますから、もう空気感染してしまいますんでね、二次被害、三次被害なることございますし、まあ、咳をね、気にする演者さんも結構いらっしゃいます。演者さんはね、もういいです、いいですとかって言いますけれどもね、気にするお客さんは気にしますので、マスクをしたからいいだろうというものでもないんですよね。まあ、なので、もし風邪ひいたりインフルエンザで落語会行こうかどうかっていう時は行かないように、迷ったら行かないようにお願いいたしますね。まあ、これはまあ何でもエンターテインメント全般にかかるまあマナーですけれどもね、どうしてもね、押していく人も中にはいらっしゃるんでね、気をつけていただければと思います。さあ、本日はね、まずじゃあメールからお読みいたしましょうかね。いただいております。プチさんからいただきました。ありがとうございます。1月12日の地味新の会拝見いたしました。関西に住んでおりますためポッドキャストは枕のみが主体のところから聞いておりましたが、感想を送ることもなく過ごしており、一度伺いたくようやく叶えました。ありがとうございます。やっててよかった。ポッドキャスト枕主体のポッドキャストの頃は物足りなさを感じながらも話のうまさの感心もしておりました。今回拝見して枕と本題は一体であると改めて感じました。落語の CD は数あれど枕込みの収録はありません。やはり空気感を含めてライブにかなうものはないのでしょうか。地味神の会、確かに言葉通りでありました。辰夫さんの言う通り小屋を信じてよかったです。いい会をありがとうございました。またぜひ伺います。本題ではありませんが、関西には繁盛亭がありますが、座席の間隔がタイトで私には辛く、1回行って以来足が遠のいております。一方ユーロライブはゆったりと見ることができました。同じような小屋が関西にもあればと考えてしまいます。プチさん、ありがとうございます。まあそうですね、まあ座席に関しては本当会場の方もね、苦労して、まあ髪型であればね、本当に小屋があるだけでも嬉しいところなんですけどもね、やっぱりちょっとここは座席っていうのはね、なかなか配慮が及ばないところなんですよね。演者さんはね、なかなか座席に座って見ないですしね。というわけで、まあユーロライブ、自慢できるのは座席の感覚がいいということでぐらいですかね。でも本当大阪からね、見に来てくださって本当にありがとうございます。この間ね、ちょっと朝日新聞の書評でも書いたんですけれど、今長田貞夫先生がね、新書で上方落語の舞台裏という、まあ、上方落語にまつわるね、まあ、本当に、まあ、上方落語四天王なんて言われますけれども、四天王あるいはその周辺の人たちのもう今書いとかないと忘れ去られてしまうというかね、覚えてる人もいないような、まあ、歴史を集めた新書が発売されております。上方落語の舞台裏、ぜひね、よかったら読んでいただけたらなと、関西方面の方特に強くお勧めいたします。まあね、その先代の書閣春団治、まあ米朝、そして文氏というね、まあ彼らが若い頃からベテランっていなかったな、そういえばっていうところからね、まあ本当に上方落語こうやって復興したんだなっていうのが分かる一冊となっております。さあ、まあこういうメールがあったからというわけではありませんけれども、今回もですね、枕も面白く、そして本編も面白いという上方落語、現在の桂文枝師匠のお弟子さん桂三四郎さん、聞いていただきたいと思います。三四郎さん今2ヶ月に1回ぐらい 渋谷落語出ておりますけれどもね、まあ、お忙しい方でございます。東京で言ったらもう少しで真打ちというキャリアぐらいですかね。柳屋わさびさんと同じちょっと数ヶ月遅いくらいの感じですのでね、まあ、しかしこの方新作を中心にお話も非常に達者でですね、やっぱ芸人としての方も強い方なんですが、古典落語、こちらの方もね、実は楽しい使い手なんですね。というわけで今日はそんな三四郎さんの枕、そして落語、いっぺんに渋谷落語の講座一席丸々お届けしたいと思います。許可をいただいた桂三四郎さん、ありがとうございます。では聞いてください。
ありがとうございます、渋谷落語ただいまより、開演でございます、まず最初に出てまいりました桂三四郎です。よろしくどうぞお願いいたします。まあ、この渋谷落語だいぶ出させていただくようになったんで少し、場所見知りは治ってきたんですけれども、やっぱ緊張しますね。まあ、最初にこの2ヶ月前に出番を言ってくれて、まあ、だから11月の出た時ですね。で、言ってくれたんですけれども、最初この出番が決まってませんと、まだこちらくは取りは決まってますと、で顧問さんっていう人が決まってて、で、僕も決まってる、3番目で誰も決まってないんです、また連絡しますみたいな、まあ楽やなこちらくと、で後輩ばっかりやと、まあ、僕トップやけど楽やなと思ってて、で僕もあんまり東京来てもう8年経つのにそんなに落語家さんとお会いする機会ってそんな多くないんですよね。聞いてます？そう、特定の人間としか会わなくなってくるんですよ、この世界っていうのは。で、まあ、あの千友さんに決まりましたって見た時に、千友くんって僕より何年後輩やろってパッて見たら、いやめっちゃ大御所や、また大御所やと思ってニコって笑ってるんですけど、なんか眉毛の感じが、あ、この人なんかちょっと厳しそうやなっていうような雰囲気、入りふれての師匠に会うことって今までなかったんですよね。一人も、まあ、こたつはで後輩ですからいいんですけど、あんまりなかったっていうので、まあ、まだ楽屋に来られてないんで、なんかドキドキはしてるんですよね。いじっていいのか悪いのかの判別がまだついてないんですよ。だから僕もあんまりこのね、遠慮しすぎるのよくないと思ってちょっといじるっていうのは、まあ、挨拶して喋ったらちょっといじれるじゃないですか。すみません、それは僕の感覚です。いじったらあかんのかもしれない。もしかしたら先輩というのはこの世界もしかしていじったらあかんのかもしれないんですけど、僕もやっぱちょっと痛いところがあるからいじりたいのよ。で、怖い人と一緒になる傾向にあるんですよね。最初が円太郎師匠やったんですね。びっくりしました。楽屋で僕より早く来てるだけでもうすでに緊張ですよ。で、たまたま早く入って1時間前に入ったんですけど、もう先に入ってキュウリ食べてはったんですよ。もうそれだけで衝撃でしょ。いきなり入ってキュウリをかじってらっしゃるんですよ。でめっちゃ優しく喋りかけてくれるんですけど、やはり僕もこの世界14年いますと空気を読めるようになってくるんです。この人普通じゃないっていう空気、まあ、それでもうすごい下手に出ながら、まあ、師匠ですが立てながらやったら、もうおもむろに三四郎君は喧嘩強いの、いや怖い怖い怖いね、怖いですよ。次にご一緒したのが立花屋文蔵師匠、もう見た目だけで怖い見た目だけで怖いからね。もうちょっとまあ何でしょうね、たまたま楽屋が暑かったんかな、赤らなんかちょっとほてって張ったんですよ。赤鬼に見えてしまったいやでもすごい優しい師匠なんですけれども、まあ良かったなというふうに思うんですけど、師匠まだお会いしてないんでちょっといじっていいかどうかの判別がつかないというね。で怖かったんで一応失礼があったらいけないと矛盾したこと言ってますよ失礼があってはいけないって言ってんのに舞台でいじるという大失礼をしようとしてるんですから、しかもおたことない師匠にまだ来られてないということを信じて言いますけど、こちらくにね聞いたんですよ、先週一緒やったんで、先週師匠ってちょっと落語がすごい名人やという噂だけは聞いてますと。でどんな人って聞いたら、やっぱあいつもアホですね、いや酔ったらただのおじいちゃんですよって。いやどんなやねん酔ったらただのおじいちゃんはただのおじいちゃんやないかとか思いながら、まあちょっとまあでも優しい人ですよっていうことで、まあ落語はすごく 名人ですということだけ聞いてて、本当にね、いない人をこんな風に言ってしまってちょっとドキドキしてるんですけど、まだ来られてないことを祈りますね。まさかパラビ見てるとは思いませんけども、生中継で見てはったら僕はもうえらいことになってしまうんですけど、でもそういう視野で許してくださるとは思うんですけど、まあでも嬉しいですね、渋楽で。トリガーこちらくくん、まあ仲いいんで、まあよく一緒になったり話もするんですけど、まあ真打ちですよ、すごいなと思います。真打ちやっぱいいですよね。真打ち大阪にはないんです。上方には真打ち制度というのがないんですよ。で、先ほど達夫さんが言ってくださいました、三四郎さんも、まあ、この東京で言ったら真打ちみたいなもんですみたいな感じで言ってくれたでしょ。まあ僕も芸歴だから、まあ厳密に言うとわさびさんとこちらくくんの間なんで、なってるかなってないかぐらいのキャリアなんですけども、ただ間違ってやけどのが、真打ちみたいなもんは真打ちではないということなんですよね。そうなとして、二つ目でもない真打ちでもないっていうね、一番グレーゾーンの狭間のところにいるんですよ。どうしたらいいですかね。本当にね、どうなんしたらええやろなと思うような。だからね、師匠と言われたらもうはいってすぐ受け入れますし、三四郎さんって言われたらうんって普通に言いますけど、このだからこの上方には真打ち制度がないもんですから、どっからが師匠でどこまでが兄さんなのかという線引き会議が楽屋の中で行われるんですね。前座の中で入ったばっかりの時に、で、大体僕の中の感覚で一問は大体兄さん兄さん兄さん兄さんって言うてると、で、まあ、あやめ姉さん、まあ、僕より 20年先輩ですかね、までは姉さんって呼んでるから、それより下は全部兄さん、ね、兄さんで行こうって自分の中で、決めてたんですよ。この線引きを決めてないとダメなんです。というのも、うちの一門は桂文枝一門です。うちの生姜桂三枝ですよね。うちの歌手を桂三枝はもうめっちゃキャリア上じゃないですか。で、20年ぐらい後輩の人が、一門の後輩が兄さん言ったら、誰が兄さんやねんって言うと怒ったっていうことあったんで、あ、兄さんやないんやってちょっとびっくりしたことがあったと思うんですけども、だから誰が兄さんかっていうのはちゃんとしとかなあかない。だから自分より、上の弟子がいる人はもう全部師匠になるという、その基準をね、ずっとあやめ姉さん基準で僕作ってたんですけども、そのちょっと下に、笑福亭鶴次さんという方がいらっしゃるんです。大阪で活動して、もう賞も取ってる、すごい上手な落語家さんなんですけど、その人最初僕鶴次兄さんって呼んでたんですね。まあ、あやめ姉さんの下やから鶴次兄さん鶴次兄さんって呼んでたら、僕の1年上の先輩に、翔吾さんという方がいるんですけど、鶴次さんが、この翔吾あんなと、三四郎が俺のこと兄さんって呼ぶね、お前の方から師匠って呼ぶように言うてくれへんか。もう息の全くの逆、自分からこの師匠って呼んでくれへんかっていうことで、鶴次師匠って呼ばされるという鶴次基準というのが出来上がったんですね。これは僕はね、僕に言うたのが間違いですよ。僕一生これを言うていこうと思ってるんですよね。一生鶴次基準やねんっていう。もう鶴次言うて持てるけど。そんな言うていこうかなっていうふうに思ってる。だからたまに僕は兄さんって言うてんのに、周りは師匠って呼んでる人とかもいらっしゃったりするんですよ。で、東京で柳家三田兄さんがちょうどその人なんですよ。で、僕より上のわさびさんとかはみんな師匠って呼んでるんです。で、僕は最初に会った時に兄さんにしてるし、言うても鶴次基準なんで、鶴次基準よりキャリアは下の方なんで、兄さんって呼んでる、三座兄さんのことで、まあ話してたらたまに困る時があるんですよね。で、三座兄さんこうで、僕もう本当に尊敬して大好きなんで、三座兄さんこうこうこうでねっていう話して、まあまあで話してて、いや一問にね、柳家指導っていうのがいるんだけどねっていう話になった時に、ああ指導師匠ですかって言ったら、うん同期なんだけどねって言われて、そしたら俺も指導さんって急に言い方変えて、ほんで、まあまあ後輩で、この間、桃江がね、って言うんだよ。ああ、桃江師匠言ったら、後輩なんだけどね、って言われて。桃江くんって、僕、読み方まで変わってもうて。僕の後輩みたいになって、まあ、みたいな。まあ、そんなんもあったりとかするんですね。やっぱその真打ちって、いいなというふうに思いますよね。応援しやすいでしょ？やっぱり前座から、僕らも前座みたいなのがあるんです。修行中って3年間、カバン持ち師匠についてっていうのがあったりするんですけども、その3年間は、その楽屋とかで。まあ、前座働きみたいな、僕が繁盛亭ができて最初のこの楽屋番っていうんですけど、向こうでは、まあ、前座の、まあ、一番最初の先駆けみたいな感じなんです。僕がマニュアルを作って繁盛亭の前座というのを作ったんです。楽屋番制度というのを僕が作ったんです。いや別に自慢するわけじゃないんですけど、僕がその初代前座頭みたいなね感じで、僕がシステムを作った、まあ言うなら功労者なんです。そのシステムは今崩壊してるんですけど、勝手にもうぐちゃぐちゃになってる、シフト制みたいになってむちゃくちゃになってるんですけど、張り紙とか書かれたりして、なんかいろいろあるんですけど、まあそれは家として、でね、もう一生懸命やりましたよ。すごくね、前座時代は優秀だと言われてたんです。 師匠の下ではすごくね怒られ続けてきたんですけども、この楽屋に入った時に急に師匠より厳しい師匠が周りにいなかったんで、すごい優秀やみたいな、言われて、よく褒められたんですけどね。でも結構ええ加減なもんでしたけど、やっぱ真面目に毎日やってると周りが助けてくれるんやなってことをそこで学びましたね。だから日々の生活が大事なんやと。別にここは講習会とかそんな感じじゃないですけど、セミナーみたいになってますけども違います。でも毎日の生き方が大事だなってことです、落語家って。前座の時にこの ある師匠がね、お茶をいつも出番前に飲まれて、ありがとうございます、座っていただいてありがとうございます、一瞬もう出ていかれるのかなと思って、すみません、ドキドキしたんですけど、すみません、お茶を飲まれる、出番前にお茶を飲む、で出番終わってからもお茶を飲まれるっていう師匠がいらっしゃったんですね。春若師匠って方なんですけども、で僕は全然バーって一人しかいなかったからお茶入れて、で師匠にお出ししようと思ったら、このお茶がめちゃめちゃ薄かったんですよね、出がらしですよ。でもう一杯入れてる時間はないと、どうしようかなと、まあええかと、綺麗し飲めるし、そこでバッてお出ししたんですよね。ほなバッて飲んで舞台行ってバーンと盛り上げて、で帰ってきてはってからもうバタバタしながらもお茶を入れたら、次出過ぎたんですよね、抹茶みたいなお茶が。でもその師匠は終わったらすぐ飛び出すって言ってるから、もう一杯入れてる時間はないと、どうすると、ええかと、綺麗し、でバッて出したらグッと飲んでバッて出会ったんですよ。ああ怒られへんかったよかったなと思ったんですけど、やっぱね日頃の行いって大事ですよ。次の日違う先輩が入ってきた時に、三四郎お前のこと春若師匠めちゃめちゃ褒めったでって言うんですよ。えお茶なんかええかげんな入れ方して怒られるようなことあってもなんで褒められたんですかって聞いたら、いや言うてたで、いや三四郎って大したもんやで、あいつ出番の前と後でお茶の濃さ変えとるでって言われてそんなことあんねやみたいな。やっぱり日頃から真面目にやっとこうがええなって思いましたね。まあそんなん終わって、まあ修行終わってからまあこのいろいろやりながら東京に出てきたんですけれども、やっぱり東京の落語界ってすごく盛り上がってたし、なんかいいなというふうにずっと思ってましたら、大阪は大阪の良さはあるんですけども、東京にはやっぱり東京のすごい良さがありますね。まあ上方落語っていうふうに最初紹介していただいたんで、まあちょっと大阪らしい落語遺跡を付き合いいただこうかなと思います。まあ大阪と東京いろんなところが違いますけれども、まあ例えば食文化なんかも違います。東京はまあよく食べる落語の中にも出てくるお蕎麦なんか出てきますけども、大阪はうどんなんですね。その、まあ、時そばというようなお話がございますけども、大阪の方では時うどんというふうに言われております。そのお話で一席お付き合いいただこうかなと思いますけども、今では時間のことを1時2時3時4時というふうに申しますが、その昔は2時間を1時4つ5つ6つ7つ8つ9つとこういう時間の数え方をしました。今でもこの3時に食べるのをおやつというふうに言いますけれども、あれは3時がちょうど八つ時ぐらいの自分だったんで、その名残が残っているというふうに、明けむつ暮れむつなんてことも言うたりするんですけれども、そんなに真剣に聞くようなことない落語の枕ですから楽に聞いてくださいね。急にびっくりした、古典芸能を堪能しようかみたいな、そんなそれは専用師匠にお任せしますので、まあ、楽に聞いていただけたらなというふうに思いますけど、まあその時代のお話でございまして、おいせいや、そらそうと腹減ったな。何を腹減ったなっちゅうねん。腹減った出たことは銭の持ってる人間の言うこっちゃ。えわいがて銭ぐらいあるで、ちょっと待ってや、ここにな。ひふみよいむなや、八文あるで。八文あるか。ほなそれこっちかぜ。わいが今ここに七文あるさかい。今から二人でうどん食おう。え今から二人でうどん食おうっちゅうねん。ちょっと待ちや。うどんちゅうたら一杯16枚で。せや、ほた何かい。二人で一杯のうどんを半分ずつ食うのんか。せや、それにしても一文足らんで。はは、うどん屋のおっさんに一文負けてもらうんか。アホなこと言うな。若いもんがうどん屋のおっさんに一文負けてなこと言われへん。ええか。ごちゃごちゃ言わんと黙ってついてこい。応対番頭みんな俺がするさかいな。お、ちょうどええかな。向こうにうどん屋とる向こう行こうか。おい、うどん屋、へ、おこしやす。一杯つけてくれるか。え、ちょっと待ってくれやっしゃ。うどんいいそうやべーやかましわい。びっくりした。お客さん、うどんいや建て前で怒られたの初めてです。え、ちょっと待ってくんなれや。え、お待ったんで。おう、こっち貸して。どうです、おつらはんもつけまよか。ああ、こいつかい。こいつうどん食うような顔してへんがな。分かってるっちゅう。いやいや言うな、半分残しといたる。呼ばれるわ。 うどん屋、お前ともなかなかええだし使ってるやないかい。いや、うどんちゅうのは少々香がある手も出しが肝心や。わしゃうどんが好きな、一日いっぺん食わな寝られへんねん。お前ところに矢を覚えとこう。何当たりや、ええー、矢を使ってるな。これから毎晩食いに来るで。引っ張りない。今食いかけたとこやないかい。心配すな。半分残しといたる。半分残しといてや。半分残しといたるかな。かまぼこ食うた。黙ってお前。半分残しといたるかな。引っ張りなっちゅねん。そんなに引っ張ったら汁がこぼれるやろ。見てみ、うどん屋のおっさんお前の顔見て笑っとるぞお前。こいつアホやねん。引っ張るなっちゅねん。何かい、そんなにうどんが食いたいか。何食いたい。食いたから食え。食わねえかい。ポンポンポンポンエラス抜かしやがって。わいかってちゃんと八文張ってんねんで、なんでお前ばっかりサキサキサキサキ食い。おい、これなんや。うどんや。うどんは分かってるわい。うどんちゅうたらもっと餃子入ってるもんやろ。これ見てみーな、汁の中に三本泳いでるだけやないかい。ぼやかんと食え。ぼやきたなるわ。なんで三本しか残ってんねん。ぼやかんと食えちな。ぼやきたなるわ。三本で八文で一本なんぼや。知らんがなお前。残ったあるやろ、3本だけや。何、もっと食いたい。やらしやっちゃな。そないうどんが食いたいか。食いたいわ。食いたいから食え。このボケ、熱っ熱っ。お前何すんねん。なんでうどんかけたりすんの。熱いやないか。熱熱熱熱、頭にうどんが乗ってる。熱いやないかい。やらしい食いがすな。端っこ近せ。うどん屋大木ごさん、へ、大木ありやすさんで、どうです、おかわりつけまよか。いやいや、もうえもうえ。うどん屋銭払うもなんぼや。へ、16文出ます。そうか。ちょっと銭は細かいねん。手で受けてくれるか。何でも結構出ます。行くで、うどん屋。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つやつと。うどん屋、今何時や。確か、9つ出ますな。と、11、12、13、14、15、16って。へ、大木ありやすさんで。さあ、出てこい。熱い熱いおいせや、ちょっと待てよ、お前。ええ加減しとけよ。うん、すまんすまん。シャレや、シャレ。シャレやるかい。だいたいお前、嘘つきやな。何が嘘つきや。そうかて、お前ちゃんと16文貼れてたやないかい。お前ちゃんと銭持ってたやな。お前まで気づかへんかったんかい。情けないやっちゃな、こっち回れ。ええか、よっけよ。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つと。うどん屋、今何時やと聞いたら、うどん屋、九つでおますと言うたさかいに、と、11、12、13、14、15、16文やないかい。なんやん、なんやん、お前やっぱり16問持ってたんや。いや違う違うわ、まあ、聞け、9つ相手に言わして1問ごまかせるやろっちゅう。え、ああ、お前17問持ってたん。いや違うわ、もう指よって数えてみ。え、ちょっと待って。え、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、うどん屋今の時は9つ、また、と、10、11、12、ああ指が1本足りない。何の話よお前、頭おかしいんか。いや、相手に9つ言わしたら1問ごまかせる相手に助けてもらうってなもんやないかい。え、お前うまいことやりやがったな。あ、そうかいな。うわ、おもろいな。わいも明日の晩やったろ。いや、お前には無理やからやめとけ。いや、できるかな、簡単や。9つ言わしたらいいんやろ。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つやつと。うどん屋、今何時や。9つ言わます。9つやな。9つやな。今お前9つ言うたな。と、バレるわ。やめとけ。いや、やったんねん、さかい、さいなら。アホが帰りまして、あぐる日になりますと、同じように小銭をたもとに入れまして、うどん屋探して歩いてる。ゆうべはうまいこと言ったな。ゆうべとちょっとも違わんようにやったろ。ああ、おもろなってきたな。ああ、毎日これやろう。毎日一問ずつごまかして、家建てよう。出とる出とる、あっこい。不幸なうどん屋や。おい。うどん屋。
え、起こしやす。
うどん屋。うどん
行け。アホは向こう行け。アホって、客や客、いっぱいつけてんか。おう、お客さんでっかいな。わたいまたどこぞのアホが来たんや思て。ちょっと待ってくれしゃ、つけさせてもらいま。なんで笑ってんねんこいつ。
うどんや、お前建前言わなあけへんやないかい。うどん、そうやウィッチをちょっと言うて。
あんた世話焼きでんな、どうしても言わなあきまへんか。それかそれって言わしてもらいま。うどーん、そうやび
ー、やかましわい。
いや、あんたが言え言うて。何笑ってんねん。できましたね。
おう、こっち帰って。うどん屋、言うことちょっとも違わんようにやるさかい、ちょっと黙って聞いててや。うどん屋、うどん屋、お連れはんもつけまへかって言うて。
あんた猫誰もいてまへんで。
いてへんけども言うてえな。ゆうべとちょっとも違うにやりたいさかい。
けったいな人やな。どうです、お連れはんもつけまへか。
あー、こいつ、こいつうどん食うような顔してへん。
それやったら言わしなあんだ。あんたなんで言わしましてん。
ゆうべとちょっとも違うにやりたいの。いただきます。
あー、うどんや、お前んとこなかなかええだし使ってるな。あんたまだだし飲んでまへんで。今うどんすすっただけやがな。
まだやった、ごめん。あー、ええだし。いやー、うどんや、あのあれやで、うどん中の少々怖があるっても確か肝心や。わしゃ一日一杯うどんか。
あんたなんぞ呼んでまんのか。えらい棒読みでんな。
とにかくお前んとこの役覚えとこう。当たりやか。
うち外れや。それ誰がつけたんその名前。
まあまあ、なんでもかまへんわ。ゆうべとちょっとも違うにやるさかい、ちょっと黙って聞いててや。
引っ張りな。あんた誰にもの言うてはりません。言うてましたろ、あんたの横誰もいてまへんで。
黙っとれっちゅうねん。心配すな、半分残しといたる。半分残しといてや。
どっか悪いんちゃいまか、おたく。
ええからほっといてっちゅうで。
かまぼこ食うた。
黙って。
うちかまぼこ入れてませんけど。何食べはりましたんや。
ええからほっとけっちゅうね。ワイにはワイの世界があんねん。
引っ張りだっちゅうねん。そんなに引っ張ったら汁がこぼるでしょう。見てみ、うどんや顔見て割れてるぞ。いや、割れてへん割れてへん。どっちか言うたら気持ち悪がってまんねんけどな。
ええからほっとけっちゅうねん。こいつアホやねん。
どいつのこと言うてはります。
ええから黙っとけ。ゆべちょっとも違いにやりたいねん。
引っ張りだっちゅうねん。何かい、そんなにうどんが食いたいか。何食いたい、食いたいから食え。食わいでかい。頭腐ってんちゃいまかおたく。
あー、
今度どないしましたんや。
これなんや、これなんや。
うどんですけど。うどんは分かってるわい。うどんちゅうたらもっと餃子入ってるもんでしょ。これ見てみ、
汁の中に3本泳いでるだけやないかい。
いや、あんたが食べたんや今。黙っとるちゅうに。ゆべっとちょっと違うから。
なんでうどんの中が3本4本ある。3本しかない。
何がしたいんだか、あんたは。ゆべっとちょっと違うにやりたいか。
お前これ3本しか残ってないかい。ぼやかんとくれ。3本しか残ってないかい。ぼやかんとくれ。
一体一人で何怒ってはりますね。黙っとれっちゅうね。3本しか残ってないから残ってやろ。3本だけや。何もっと食いたい。やらしいやっちゃな。そんなにうどんが食いたいか。食いたいわ。食いたいから食え。食わいでか。あんた何してはりますね。ああ、ああ、ああ。あんたなんで頭からうどんかぶったりしまんねん。
お前何すんねん。
いや、あんたがかぶったんやけどな。
ああ、熱い熱い熱い。あ、頭にうどんが、頭にうどんがない。あ、うどん落ちてる。
やらしい食い方すな。もう堪忍しとくんな、あれあんた。
ゆうべとちょっと間違いに当たった。嬉しい。
医者呼びまひょか。
うどん屋、大木ごっさん。
この鉢捨てとこう。他の客にアホが映るわ。 おい、うどん屋、お前商売いけないな。なんでお前ここでおかわりつけまひょかとこない言わんの？
まあまあ、こっちも商売やさかいで、それって言わしてもらいま。どうです、おかわりつけまひょか？
いや、もうええ、もうええ。
それって言わしなあ、なんだ。なんで言わすねん。
ふぅ、言うべちょっと間違いにやったった。ああ、嬉しい。おい、うどん屋、銭払うもなんぼや。
もう銭よろしいわ、帰って。
あかーん、あかんの、銭払いに来たのに。正直うどんは食べたくなかった。銭払いに来たんや。なんぼや、16文か。
もう今日は15文でよろしいわ。
あかーん、それだけはあかんでしょうが。何のためにやってきたのよ。16万払うの。
もう何でも結構だ。早いこと払って帰って。行くでうどん屋。
払うでうどん屋。いよいよやな。これからまた何が始まりまんねん。行くで。はあ、うどん屋気の毒に。
いや、またあんたの方が気の毒やわ。
行くでうどん屋。
えらい目に遭え。
もうどういう意味でんねん。行くでうどん屋。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つと。うどん屋、今何時や。
五つでおますな。
六つ、七つ、八つと。三文損しよった。
聞いていただきました、桂三四郎さんで時うどんでございます。こちらは1月の11日の渋谷落語、1月の公演の初日20時からの2時間の回ですね。初日の渋谷落語トップで出た三四郎さんのお話でございました。まあ枕もね、聞いていただいて分かると、まあもちろんね、あのいろんなユーモアを交えてね、あの三四郎さんお話くださっておりますけれども、あのそうなんですよね、東京のベテラン勢と三四郎さんが一緒になる機会っていうのもあまり実はなかったりするんで、まあ、渋谷落語でしか会わない師匠方、そういった方もねいらっしゃると思うんで、まあ、なんかね今後もこの三四郎さんの東京にこんな人いたコーナー、あーちょっとね楽しみにしていただければと思いますけれども、あの円太郎師匠ね、いろんなところで噂になってますけれども、渋谷落語的にもね、円太郎師匠、怒りん坊の円太郎なんていうね、彦一師匠おっしゃってましたけれども、話題にこと書かない、こうやって語られるやっぱ芸人さんっていうのは本当一番ですよね。まあ、円太郎師匠今あの本当に面白い時期でございますんで、ぜひ皆さん円太郎師匠も楽しんでいただけたらなと思いますけれどもね。まあ、ちょっと聞いててヒヤヒヤする部分もありますよ。あれ、この師匠のこといじって大丈夫なのっていうね。まあ、楽しみです。こんな三四郎さんね、あの、3月もご出演いただきますんで、ぜひ皆さんチェックしておいてください。そして東京を中心にね、まあ、本当にいろんなところで活躍してますから、三四郎さん、応援してあげてください。まあ、聞いていただければ分かる通りね、あの基本もしっかりしているというか、まあ、こういう言い方はまあすごい失礼になっちゃいますけれども、中でねやっぱり東京で有名な時そば、これをまあ大阪のバージョンだとどうなるかということで時うどんということでやってもらってますけれどもね、微妙に違うんですよね。まあ、時そば聞いたことない人もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと東京と大阪でね、この時そば特異論というのを聞き比べしていただいても面白いかもしれません。この時うどんというお話ではですね、この三四郎さんのね、演じるその、うどんでちょっと数め取ってやろうなんていうのは、まあ、相手のね、あの、うどん屋さんっていうのはそんなにキャラが立ってない分、余計その何か目論んでいる人の面白さが際立つというかね。割と東京の場合は、蕎麦屋のキャラクターを変えてですね、まあ、それに翻弄されていく、与太郎という構図があるんですけれども、またその辺の演出の違いなんかもね、上方落語との違いというか、またこれ三四郎さんのね、際粒立たせているところとしても、まあ、面白いんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、ぜひね、この三四郎さん追いかけていただきたいですし、今月も渋谷落語2月の8日から5日間連続10公演ございます。そうだ、この三四郎という名前ですけれども、いい名前ですよね、またね。文枝師匠、まあ、先代というか、前は三四と名乗ったね、師匠のお弟子さんですけれども、三四郎弟子で三四郎いいなと思いますけれども、これね、あと、この人は、アマチュアの、レスリングやってたんですよね。 でレスリングであの県の代表府の代表になるほどというね、まあ、競争率のほどはあの本人から聞いていただきたいんですが、もう相当なあの全国大会とかも行ってるぐらいのねレスリングで三四郎というね、なんかこれあたりもまあ柔道じゃないけども、いいじゃないですか。でイケメンですし、まあ、とにかく最初から笑わせてくれるっていう意味で本当に後がないところから常に勝負仕掛けてきてるっていう髪型落語スピリッツもねすごい感じますし、腕も確かな人なんで、まあ本当にもう力的には真打ちなんですよね。まあどういうお弟子さん取るのかちょっと楽しみなところでもあります。皆さんからもねぜひあのこの三四郎さん見たよという報告もお待ちしております。また渋谷落語の感想は、ぜひねツイートをお願いしますよ。ハッシュタグ渋楽、カタカナで渋楽、シャープ渋楽ですね。でまだメールも送ったことないということは渋楽 @gmail.com までお願いをいたします。2月の8日から渋谷落語開演です。あのどの日も本当に空いてます。本当にまあ正直言うと動員ピンチでございます。助けると思ってあの演者で選ばず小屋を信じて都合の合う日に来ていただければと思います。今月はね初登場の方もね正蔵師匠とか神田理恵先生とかもいます。ぜひねそのあたりも楽しみに来ていただければと思います。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。三四郎さんありがとうございます。